Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
このここから元気になるラジオ、体ってすごい。体を知れば自分が大好きになる。体を緩めて本来の私に戻る。体が元気になれば心も元気になって毎日ご機嫌で暮らせます。そんな体のヒントを美容鍼灸師福原由美子がお届けします。皆さんこんにちは。今週も始まりました福原由美子のここから元気になるラジオのお時間です。今日は9月28日、44回目の放送になります。この番組では心と体が元気になる情報や東洋医学の養生法やセルフケア、美容と健康に関するゲスト様をお招きして、なるほどと自分に合ったセルフケアの方法を見つけることができる番組です。毎週火曜日1時半、ぜひいいとこ取りしてください。まあ、最近はですね、ラジオ聞いてますとお声をいただくことが増えて、本当に嬉しく思っています。まあ、本業は鍼灸師でね、心と体の調律というところをお手伝いしていますが、まあ、運動の楽しさを伝えるパーソナルトレーナー活動をしたり、このラジオをしたり、一体私は何屋さんなんだと突っ込まれることも多いんですけれども、私の中ではこの3つは1つです。私の思いは、体ってすごい。自分の体に希望が持てる女性が増えたらいいなと、そんな願いを込めてお伝えしております。今週も先週に引き続きですね、患者様に寄り添う広田ひろ子先生をお招きしておりますので、どうぞ最後までよろしくお付き合いください。この番組は40代から50代の女性を内側から健康に、私らしく生きる体を創造する阪神鳴尾向川女子大前駅北へ徒歩8分、女性専用美容鍼灸サロンハミングの提供でお送りいたします。私自分のことを話しするのってね、ちょっと照れくさいんですけれども、今日は私の身内の話ね、76歳のお母さん、母がいます。でちょっと離れて暮らしているので、できるだけ毎日LINE とかするようにねしてるんですけれどもね、最近はうちの母はね、寝れないとか、夜中のトイレがとか、股関節が痛いで、畑をしてますので指が曲がっててね、そしてお父さんと夫婦ちわ喧嘩したとか、盛りだくさん、なかなかね、そんな刺激的な日々を送っている母なんですけれども、国連の世界保健機構 WHO ではですね、その高齢者っていうのは65歳とされているんですね。そして65歳から74歳までを前期高齢者で、75歳以上を後期高齢者と呼んでるんですけれども、 実際日本では、高齢化高齢化と言っていますけれどもね、諸外国と比べてみると、高齢者の数は日本が第一位という現実があります。で、ちょっとそのマイナスの、ね、イメージがあると思うんですけれども、皆さんラジオ深夜便っていうラジオ番組ご存知でしょうか。結構その、人気なんですよね、母の年齢層の間ではね。そしてその中で、お一人様の老後っていう本がベストセラーになりました。著者の上野千鶴子さん、現在73歳なんですが、その方がそのラジオ深夜便の本でね書いていたことをねちょっと紹介したいなと思ってます。今日はね、孤独死ではなくって在宅一人死というふうにして呼んでいます。で、配偶者に先立たれて、子供と一緒に暮らすことよりもね、一人で暮らす方が楽だよねっていうことに気づいたっていう、そういう独居、一人暮らしを楽しんでるっていうご高齢の方が増えているそうです。一人ってこんなに楽って。で、これは実際エビデンスが取れているそうで、大阪の耳鼻科の、ね、辻川ドクターという方がそのエビデンスを取られて約900名以上の方をリサーチして、60歳以上の人、その中で、独居高齢者の生活満足度が一番高いということがデータで示されたそうなんですね。いや、本当に興味深いなと思いました。で、私の知り合いの、ね、方でも娘さんと今2人暮らしでいらっしゃるんですけれども、娘とやっぱり生活のリズムが合わないし食べ物が合わないということで、私は一人で暮らしたいのよって、そんな切実な声を聞いてたことがあるので、この本を読んだ時になるほどなって思ったんですね。私はまだ50歳で、人生ちょうど折り返したところですが、人生あっという間ですよね。人生100年時代、定年60歳、さあ果たしてどうなることでしょうか。定年した後も40年あるということなんですが、その40年ですね、長いですよ。それをどう生きるか、そして誰と生きるか、何をして生きるかと、質問だらけになってしまいますが、一度静かに一人の時間をとって、そんなことを自分自身に問いかけてみるのもいいのかなと思います。で、一番その、ね、高齢者の方が心配されているのが、認知症にならへんかな、認知症って言うてはります。口で言うてると脳はそのように記憶しますから、そのようにはあまり口では言わない方がいいかなとは思うんですけれども、ハミングの方ではですね、認知症予防のツボ押しというのを紹介しております。合谷と大正っていうツボなんですけれども、美容鍼灸サロンの、ね、ハミングの YouTube でそちらのツボの、ね、場所とか取り方っていうのを紹介しております。あとは認知症の予防としては運動、そしてなんといっても、ストレスを少なくするためにはご機嫌で暮らすっていうことです。そのためにもですね、ぜひそのツボ押し簡単ですし、お金もかかりませんので、ぜひホームページなどご覧になって活用していただけたらなと思います。それでは本日のリクエスト曲をお届けしましょう。私も大好きな曲です。マライア・キャリーでエモーションズ。 それでは今週のゲストをご紹介いたします。先週に引き続き歯科医師の広田博子先生をお招きしております。広田先生よろしくお願いいたします。
お願いします。
先週はですね、先生がお仕事されていらっしゃいますのペインクリニックのお仕事のね、はい、ことを伺いました。まあ、歯科は今現在その虫歯や歯周病、それから歯科矯正といった分野だけではなく、まあ、ペインクリニック、そういった内科的なことも今されているということなんですが、はい、前回すごく興味深かったのがその痛みの原因っていうのがね、その力みと不安というところだったんですけれども、今日はちょっとそこら辺をもう少しね、はい、伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、実際にその痛みですよね、そのどんな痛みが最近は多いですか？
そうですね、本当にね、虫歯の痛みとわからないような、区別がつかないような、あ、はい、歯の痛みを訴えてこられる方もおられますね。
はい、はい、虫歯ではないけども、
虫歯ではないんです。そうなんです。どこの病院にも本当にね、何箇所も回って検査を受けられたんですけれども、どこも悪くないですっていうことで、最終的に来られる方とかもいらっしゃいます。
なるほどなるほど。まあ、実際にそういった原因がわからない痛み、実際どのようなケースが印象に残っていらっしゃいます？
そうですね、
そんなありますか？
はい、以前来られた方なんですけれども、はい、歯の痛みがあったんです最初ね、はい、で虫歯だろうっていうことで近所の歯医者さんに行かれて検査をされたんです。うん、でも虫歯ではなく、でどこも悪くないんですね。でも痛みが引かないので別の歯医者さんに行ったりとか、大きな病院に行ったりとか CT 取ったり、いろんな検査をされたんですけれども、どこも悪くないっていうことでね、ですごく不安な、ね、1年2年過ごされて来られた方がいらっしゃったんですけれども、でその方最終的にね、歯があまりに痛いので、もう抜いちゃったんですけれどもね。
そうなん
ですね。で抜いちゃった後も、痛みが消えない、歯がないのに、
はい、痛い、そういうことがあるんですか？
そうなんです、よくあるんです。
よくあるんですか？
そうなんです。だからね、抜いちゃってから今まで何回も先生抜かなくてもいいよって言われたんだけれども、抜いちゃったんです、でも痛みが消えないんですっておっしゃる方、もうちょっと早くね、来られてね、できお会いすることができたらっていうケースもあるんですけれども、そういった方でね、いろんなところを経て来られた方がいらっしゃったんですけれども、最初はどこか悪いところがないんじゃない、あるんじゃないかということで、すごくこれも検査したい、あれも検査したい、ここはどうですか、ここはどうですかっていっぱい質問されたんですね。でも全部調べたんですけど、どこも悪くなくって、でいろいろお話伺ってたら、生活をする上でね、生活の中でいろんなストレスを抱えておられたんです。
ストレスですか？
そうなんです、はい、で真面目な方なんでね、真面目な方多いんですね、でストレスを抱えながらも一生懸命無理をして頑張っておられて、でそういった中でやっぱり力みですね、力が入ってしまって、
なるほど、
もともとなんていうのかな、そこに歪みが出たというんですかね、で痛みが出たということなんですけれども、その中で最初は外に原因を探しておられたんですけれども、ある時から、はい、もしかしたら私の考え方に原因があるのではないかというようなことをおっしゃられるようになったんです。
患者様がですか？
はい、そうなんです。治療の過程でですね、で天気が悪かったとかストレスがあったとか、そんなも含めながらなんですけれども、いろいろこう波を経ながら、なんて言うんですかね、痛みの日記のようなことを書かれてたんです、その方が。でそんな中で、はい、自分の考え方ってい こう気づきがあって、で、じゃあもうちょっと自分を楽にするような考え方とか、 の運動だとか、うん、そういったものを取り入れて少し生活改善を試みてみようかなっていうようなことをおっしゃられまして、
はい、
でそこから少しずつね、はい、変わっていかれたんです。で痛みも少しずつ減ってきたんです、はい、で最後にはねゼロではないですけど痛みはもうほとんど気にならなくなりました。はい、で途中でも歯医者は怖いですって言ってはったんですけど、うんうん、いけるようになりました、ちょっと私自信が持てましたって、ね、本当におっしゃられて、でねうちのペインクリニックを卒業される時に、はい、私この病気になることで教わったような気がします、病気は私にとってマイナスのことだけではなかったっていう言葉をねおっしゃられたんです。
病気はマイナスのことだけではなかった、
はいはい、うん、教えてくれたっていうんですね。
教えてくれた、
はい、
病気が教えてくれた、
そうなんです、
はい、その方がおっしゃったんですか。
ま、そうなんです。まだね40代半ばぐらいの方だったのでね、これから長い人生ね生きていく中でこれをずっと続けてたら私はね本当に大きな病気になったかもしれないんだけれども、今回のことで気づかせてもらいましたって言って、なんか感謝、言葉変かもしれないけどなんとなく感謝みたいな感情がありますっていうことをおっしゃられたんです。
うわ、そうなんですね。
はい、 そのですね、すごく印象に残ってます。
ずっとそのね患者様には広田先生が寄り添ってお話を伺っていらっしゃったんだと思うんですけど、その先生が助言しはったんではなく、
そうですね、
気づかれていかれ
た、そうです、患者様自身が気づかれたんですね、そのケースはね。は
い、素晴らしいですね。
そうですね、
なんか本当にオセロの黒が白になるような、そんな気づきがあったということは、
はい、
本当に体もぐんぐんと、
そうですね、
考え方がそのようになったら変わっていかれますよね。その客観的にじゃあ先生がその患者様を見られて、
はい、
その変わるその瞬間というかターニングポイント的な時っていうのは、
ね、あります。
なんかどんな時でどんな出来事でって、なんかそのことってなんか記憶に残っていらっしゃいます？
そうですね、どの患者様にもね、卒業していかれた患者様にはターニングポイントがあったように、はい、記憶してるんですけれども、
教えていただけませんか？
何かね、はい、その外に原因を求めていた自分から、うん、内に向けたというんですかね、原因を、
はい、
なんかそんな瞬間があって、
うん、
でそこからこう表情も変わるし、
はい、
おっしゃることも変わってくるんです。でトントン拍子にこう治られる方もいらっしゃるし、もう一回また痛みが復活し、ね、また再び痛みが襲われる方もいらっしゃるんですけれども、まあ、それでももう考え方が変わってるので、うんうん、痛みに翻弄されなくなってるんですね。で何年かを経て卒業されるっていう形になるんですけれども、うんうん、はい、
その今お話をお伺いしてて、首肩こり腰痛などね、はい、そういったお悩みで鍼灸のお客様って悩んでいる方って多いんですけれども、はい、その外側の原因を内側に向けた時に、
はい、
表情も変わり、そして考え方も変わり、
はい、
どんどん体が良くなっていった、はい、ということなんですが、そのきっかけはやはり広田先生が あれですか、ちょっとい
ろいろね、
その方に工夫をされてたんですか？
そうですね、その方々によるんですね。お話を聞いていろいろやり取りをすることで気づいていかれた、変わられた方もいらっしゃいますし、鍼灸を取り入れることで、変わられる方もいらっしゃいますし、アロマセラピーで変わられる方もいらっしゃいますし、どこがボタンになるか本当にわからない。
そうなんですね、
はい、
これ一つっていうわけでもないんですね。
そうです、はい、
そうですか、はい、そしたら先生は引き出しいっぱいお持ちですね、本当に。
なんかね、どこにこの方のターニングポイントのボタンがあるんだろうかって、はい、探しながら、
そうですか、
はい、お話を伺ってます。
なるほど、まあ、なかなかその搬送するって、その時間とかこう 一緒にマラソンするような感じで根気もいると思うんですけども、はい、その大切にその広田先生がしている思いっていうのはどんな感じなんですかね。
そうですね、
根気いりませんなかなか。
根気いります
でしょう、
はい、
どういうふうにこう。
そうですね、でもなんか一人で頑張ってるっていうような不安を持たないようにっていうんですかね、はい、あの2人で頑張ってる、あるいは3人で頑張ってる、あなた1人じゃないよっていう思いを大切にしてます。
なるほど、はい、1人じゃない、
はい、
もうそれでも本当こう私がもし患者さんだったらめちゃくちゃ心強くて嬉しいですよね、うん、本当にね。そうですか、なるほど、まあ、その前回も伺いましたが、その先生のその引き出しのそのいろいろの中にはその東洋医学があったりハーブがあったりアロマがあったりということなんですが、今後その広田先生がですね、あのこうなんかやっていきたいなとか、どんな感じでこう夢とかは。
そうですね、あのそれぞれの分野をもう少し、うん、あの深く勉強していきたいなっていうあの思いもあるんです。
そうなんですね、
はい、それと合わせてあの心理学とかに、あの少し興味があるので今は、
はいはい、
なのであの心理カウンセリングみたいなことをね、歯科の中でも取り入れてやっていけたらいいなっていうふうには思ってます。
どうですか現状として、その歯科の中に現在はその心理カウンセラーっていうのは、はい、あるんですかそういう部分っていう
のあるのかもしれないんですけれども、はい、なかなか、うん、あのやっぱりこれも保険診療とかその今の制度のとの兼ね合いで、なかなか難しい面はあったりするんです、
はいでもゆくゆくは将来はね、はい、本当にそのお話を聞きながら心も楽になって、はい、体も楽になってっていうのは、はい、本当そうなっていくと嬉しいですよね。
そうですね、はい、
まあ、あの実際に今痛みがある方、不安がある方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、そのもうちょっとその今元気な方でも、まあ、これから先の予防っていう視点でその痛みを予防したりだとかっていうことで何かできることっていうのは、はい、先生からのアドバイスっていうのはありますか。
もともと私が歯科医師を目指すきっかけ、あのもともとの思いが予防ですよね。予防なんですよ。
そうなんですね、
はいはい、であの元気、もともとまあまあ元気で日常生活を送っておられる方をより元気にしたいというか、あの予防の概念をちょっと勉強したいなっていうことで、はい、あの歯科医師になったんですけれども、はいはい、あの歯科の疾患を予防するためには、うん、一番大事なことはね、あの、まあ、なんていうのかな、一般的に言われてることは歯磨きとか、
はい
はい、あのそういったことを言われるんですけど、まあ、それももちろん大事です。
歯磨きとか歯周病予防ですね。
そうです、歯周病予防とか、はい、定期検診だとか、そういったことももちろん大事です、
はい
はい、ただあのそれ以外の疾患もあるので。
なるほど、
はい、あのペインクリニックのようなね、それ以外の疾患に関しては、うんうん、やっぱりあの自分を大切にというか、
はい、
自分を楽しく楽にあのする時間を作っていただくということかなと思ってます。
自分を楽しく楽にする時間を作る、
はい、
ですか、
はいはい、
これあのきっとどうでしょう、ラジオを聞いてらっしゃるリスナーの皆さんいかがでしょう、自分を楽しくする時間って作っていらっしゃるんでしょうかね。よく忙しい忙しいという言葉をよく聞くんですけど、どうですか患者様では。
なかなかね、特に女性の方っていろんな役割があるじゃないですか。
そうですよね、
お母さんとしての役割もあるし、うん、娘としての役割、
はい、
それから妻であったり、はい、ご近所の中での一員であったりとか、本当に一人何役もされてたりとか。
そうですよね、
そういう方多いと思うんで、そんな中で忙しくっても本当に頑張って、はい、ね、なんかあのやってはる中でちょっとね、自分の時間を見失ってしまったりとか、うんうんうん、自分後回しにしたりすること多いんですけれども、ぜひ本当にスケジュール帳に書いてでも、はい、あの私今日これをして遊ぶとかね、そういうのを時間取ってもらったらいいのかなと思ったりします。
あの今ちょっと想像してたんですけど、あるお客様にもしこういうことを伝えたらどんな答えが返ってくるかなと想像してたんですけど、あの好きなことが思い浮かばないっていうなんか答えが返ってきそうな方が浮かんだんですけど、はい、そうですよね、なんかね、そういう方っていらっしゃらないですか。
いらっしゃいます。
あ、本当ですか、
はい、何をしてる時が一番楽しいですかとか、うんうん、趣味はどんなことですかってお伺いした時に、しばらく自分趣味 何かなっておっしゃる、
いらっしゃいます、
はい、いらっしゃいます。でしばらくね、はい、考えはったりとか、次の受診日とかに、うん、そういえば先生とか言うんでね、うん、あ、こんなことすることが好きなんですっておっしゃられて、はい、でそのお話を聞かせていただいた時に本当に目がキラキラ輝いてらっしゃって ね、
いいですね。
はい、
自分で見つけたっていうこともなんかとても嬉しいことでしょ
う、ね、そうです ね。はい、
あ、そうですか。私自身もこの質問ね、自分が何している時が幸せってずっとね自分に質問してるんですけども、最後にですね、はい、広田先生が私らしく、自分を楽しむというために何かされているということ、はい、前回は一人の時間とおっしゃってましたが、はい、もうちょっと突っ込んで一人の時間に何をしているのがすごく幸せですか？
そうですね、一人の時間に綺麗な景色を見てます。
あ、はい、具体的には写真とかですか？
具体的にはドライブに行った時に撮ってきたビデオの映像を見たりだとか、はい、実際に車を走らせて行ったりだとか、はい、あるいはもう忙しい時は、はい、もう本当にどこにも行けないじゃない、今コロナとかで ね、 ね、 でね、特に行けないので、トイレの中とかも一人ですしね。
あ、なるほど。
部屋を一個ドアを閉めると一人になる時間がね10分ぐらい取れたりするので、
なるほど、
そういった時間にちょっと妄想でもない、妄想っていうのかな、はい、ちょっと綺麗な景色をね思い浮かべたりとか、スマホで見たり探ってみたりとか、うんうん
うん、はい、あ、いいアイデアですね、
はい、
あ、ちょっと私も参考にさせていただきたいと思います。
手軽に違う世界に飛んでいくという
工夫ですね。
はい、
ありがとうございます、はい、先週と、ね、今週に続きまして本当に貴重なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
Holding on、 Holding on。
FM ギグ福原由美子のここから元気になるラジオ。
風に咲く。実際日々患者様の痛みや不安に向き合われてね、そして患者様が笑顔になっていかれるというところに寄り添っておられる広田先生のお話はとても説得力がありましたね。予防のために自分を楽しく大切にしていきたいと思います。それでは皆様、来週もお耳にかかりましょう。
花のように人は